はい、西郷さん。
はい。何？
今どこですか？
ヨデヤ橋。
ヨデヤ橋。
ヨデヤブリッジ。
土佐堀川の、ちょうどヨデヤ橋の真ん中に立って。
ど真ん中ですね、これ。
そうです。
ど中心にいるじゃないですか。
いますよ。
はい。どうしました？
何か忘れていませんか？
もうお前。
何か忘れてませんか？あなた。ね、
借金はもうないしな。
借金はないでしょ。
ないですね。
もう忘れてるでしょ。
あ、そう。
あ、そうじゃなくて。
思い出したくない何かがあるような気がする。
ここはね、
はい、
我々の絶対に笑ってはいけない恋愛モニタリングの罰ゲームの。
あ、あなたの罰ゲームじゃないです
よ。いやいやいや、そうですから、
はい
は
い。
じゃあちょっとすいません、用意させていただいてよろしいです
か。え？うわー、出た。マジで言われてんの？
これこれ。
あんじゃん、ポッキー。
グリコのポッキー。
出た、出た、ポッキー。
これをね。
怖い、怖い、ポッキー。ちょっと怖いわ、もう。怖い、怖い。観光客の人多いんですよ、ここ。
いっぱいいますよ、いっぱい。
やばいよ。
え？行く行く。
助けてください。助けてください。
さあ。どっちがいい？チョコの方。
どっちでもいいわ。どっちでもいいよ、もう。
チョコの方にしよう
か。じゃあ、僕チョコいただいていいですか。
ほ、はい、え。いきますよ。
はい。
じゃあ、いきますよ。はい。じゃあ、うん、バスケンポッキーゲームいきます。
怖いよ。甘い感じがした。
キスすんなよ、
いやいやいや、勢いよくグルクラでしょうが。いや。ああ。令和2年。
はい。ちゃんと我々やりましたよ。ポッドキャストで、全然画像は
伝わらない。
YouTube みたいに伝わらないかもしれませんけども、一応、西郷の上唇吸いました。
奪われました。
はい。
奪われました。
ありがとうございます。
上手だったよ。
本当？本当かい？じゃあ、西郷さん、ここから飛び込んでいただいてみて。
ああ、
ありがとうございます。
じゃあ罰ゲームが、これで、なんで俺罰ゲームいけんの？なんで俺罰ゲームあんの？
いいじゃない。
いや、ほんまに淀屋橋やで、これ。
そうですよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ終わりましょう。
はい。
はい。はい。
皆様、こんにちは。この後、橋抽選の音声が流れますが、録音の失敗により、ワンダーさんの声が入っていません。私が独り言のように抽選をしておりますが、それはそのような事情からです。ご了承ください。
抽選王様出てきましたから、今からバシッとね、私やります。最小値は1です。最大値が128、抽選数は1。まあ、もし被ったら、もう一回やりますということで。いいですか？じゃあ、抽選王様にお祈りしましょう。じゃあ、早速、抽選を、お願いしますよ。開始します。ドン！出た！
70!70
です。70。さあ、70。これはこの下だな。で、60、あ、違う、上だ。で、ちょっと待ってね、画面大きくして。で、76、73、71、出た。ドドーン。五福橋です。五福橋。これいいんじゃないですか？これでも並び見てくださいよ。この河原町、京町橋、五福橋、辻ヶ谷橋って。多分、うん、ということで、2020年、一発目の橋は五福橋です。
絶対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実 体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組でーす。
イエイエイエイエイエイエイエイエイエイ。
新年
明けましてお
めでとう
ございまーす。
あー、ヘビ年ですね今年は。ヘビじゃないよ、ヘビじゃねえか。ネズミか。
ネズミですよ。ネズミです。
ネズミかい。
はい。
ネズミっつったらもう江戸の一番最初やろ。
一番最初ですよ。そうそうそう。何のね、何の話なんですかね。ネズミの話。
ネズミだよ、
もう。ネズミ年ですね。まあ、寒いよ。
ねえ。
寒い、ここはどこ、ここ
北浜。
お、おしゃれな街じゃない。
おしゃれな街に来ましたね。ねえ、
ちょっと人いませんけど。あ、ちょっといますけどね。でもカフェが前に、川沿いにカフェがずっとある
んです、ね、あそこら辺に本田翼はいないんでしょうかね。
上の方にいるんじゃないですか。おい。
おい、いないいないいない。
はい。今日は、じゃあロケですね。
そうですよ。
またまたロケですか。いやいや、頑張りましょうよ。
頑張っていきましょうか。
ねえ、もう新しい年迎えたことですから。
そうですよ。
ね。
ね、
新規一点。
はい。
今年はあれですよ。東京オリンピックもありますよ。
ええー、東京オリンピックもあるしね。東京は大変なことになりますね、今年。
大変なことになるの？
いや、もうだって、出張でホテルが取れねえんじゃないかってみんなワーワー言ってるから今。
ああ、そういうこと？
うん。
まあ、一時だけじゃないですか。そんなことないですか？
まあ、1ヶ月だからその前後1ヶ月くらいあれになっちゃうから。
仕事やめときなさいよ、もう。そうだったら。経済を停滞させなさいよ。
停滞させますか。
いやいやいや、なんか、正月からあれですね、なんか、経済を停滞させなさいよっていうわけのわからん。
後ろ向きやな、だいぶ。
はい。じゃあ、メール。
はい。
読みますか？もう新年ですし。
あ、来ましたね、船が。あ、
水上バスね。乗ってんのかね、この年、この今の時間帯に人。
いやどうだろうね。よっぽど暇な人しかいないんじゃない
ですか。いや、そう思うね。この何は5号。
何は5号。いるよ、いるよ。
いる？
ああ。こういうところで手振らなきゃ遠くやつじゃないの。
うま。誰も振ってくんないじゃん。
振ってくんねえな、おい。可愛い女の子じゃないと振ってくんねえのかよ。
あ、向こうの人振ってる、向こうの人振ってる、向こうのカフェの人振ってる、ほら。ほら、
はい。ということでですね、
はい、
今日は、いただきました。
はい。
ラジオネーム、うまやんさんから。
わあ、待ってたよ、うまやん。
いただきましたよ。
どっか行っちゃったの、メール。
ただしね、これは本人からもいろいろとお話いただきましてね。
ああ、そうなんです
よ。私は、うん、必ずメールを送りましたと。
はいはいはい。
で、なのになんで届いてないと。
いや、わかんないっす
よ。で、奥さんのね、発音で言うと、一福さんね。
一福さんなんだ。うん、一福さんってないんだ。
違う。一福さんがね、
はい、
なんやかんや、こう、脇腹にジャブ的な、ジャブじゃない、ボディーブローっていうかですね、
うん、
ねちょっと探りをかけてきてたのは分かったんですけど、はいはいはいはい、本当に来てなかったっていうところで、はい、ちょっと、はい、読めてなかったっていうところなんですけども、
いや、すいませんね、うまやん、ありがとうね。
言ってましたよ、うまやん、
はい、
西郷が握りつぶしたんじゃないか
な。こんなメール。ゴミ箱じゃん。
ああ、そうそうそう。
ボツじゃん、
はい、ということで、新年一発目は、
はい、
うまやんさんのメールを読みたいと思います。
読みましょう、読みましょう。
ワンダさん、西郷さん、元気ですか？
元気ですよ。
元気があれば、お盆に郡上踊りも行ける。
お、
絶負けのヘビーリスナー、一服の相方、うまやんこと、うまやんでーす。
うまやんこと、うまやんです。面白いな。
もろもろのお礼が大変遅くなり、申し訳ありません、
はい。
春には得体の知れない私たちのような、キジムナー夫婦にお付き合いいただき、ありがとうございます。第40回では放送までしていただき、恐悦至極に存じます。
はいな。
また、6月には、ハイサイ沖縄万歳の司会も本当にお疲れ様でした。沖縄慰霊の日であったあの日、お二人の名司会ぶりは参加した老若男女すべての笑顔に現れていましたよ。
名っていうのは迷う方じゃないですか。
これは、もうあげてくれますね。絶負けは普段聞いても面白いですが、最近は旅先で聞くのも大変オツです。
ああ、そう。
絶負け木部さんのバレラジバッシュラインは、お口の恋人ならぬお旅の恋人としてレロンリー落合不動のごとく不動のクリーンアップトリオ、ね、
リーって古いな。萌えプロにおったけど
結成しております、
はい、
第42回の駅弁について熱く語る西郷さんと冷静に突っ込むワンダーさん、ロー・メイシーのロ小比類巻薫あたりで腹抱えました。
世代がね。
世代だね。
わかる、
はい。第44回はロケ中止の急遽とはいえ、西郷さんのやっつけ感が逆に面白かったです。
何でした？あれか。あれだ。
あれだ、
知ったかぶり選手
権。そうそうそうそう。はいはい、あれなんかいいって言っていただけるリスナーさんが。
意外と多いんです
ね。意外と
多い。意外と多い。
ありがたいですね。
マニアックでした。
多い。はい。これからも同い年のお二人の放送を楽しみにしております。妻やん同い年
ですね。ああ、そうですね、
はい。合わせてまた私たち、コロボックル夫婦と仲良くしてくださったら嬉しいです。
ちょいちょい挟んでください。
挟んでください。それではお二人の健康をお祈りしつつ、また会う日まで。
清彦？
尾崎清彦と馬やん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや
文面にね、癖が出てるね。
笑いを取ろう、笑いを取ろうの意識だ。
いやいや、
全面に押しててきてる、
ね。サービス精神ですって、まあ、それはね、嬉しいことですよ。嬉しいことですよ。いろいろな、何あの、なんとか夫婦っていうのがいろいろ出てきたんじゃない？
コロポックル夫婦よね。
それとなんか、もう一個出てきたでしょ、なんかね。トレロニーとかなんとか、じゃあ、なんか、
キジムナー夫婦。
キジムナー、そう。トレロニー関係ない。キジムナー夫婦。
沖縄のお化けかな、妖怪かな。
ああ、うん、はいはいはいはい。あ、だから、北と南で分けたんだ。
分けてくれてる。
なるほどね。
字が細かいから。
細けえな、はいはいはいはい。ありがとうございます。
あれですよね。一服さんも、うまやもね、はい、一緒に、我々のね、ラジオ聞いていただいて、はい、一緒に交流してくださって。
はい、
でやっぱり我々こうラジオというコンテンツでお話してますので、はいはい、顔わからないわけじゃないですか。
そうですね。
でイメージをね聞いたんですよ、
うんうんうん、
奥さんの方ね、
はい、
一服さんのね、
一服さんの方にね、はい、
なんて言われたと思います？ワンダーさんのイメージ、
はいはいはい、
会うまで、
はい、
スポーツ狩りかと思って
そんな感じでありました
かね。俺腹抱えて笑いましたねスポーツ狩りってもう40のおっさんがスポーツ狩りしてたらもう
なかなかいませんよ。
もうあれになっちゃいますよ、あるある探検隊になっちゃいますよ
西川君
西川君
西川君ほんまですよね。いや、なかなかスポーツ狩り今いないですけどね。
これはちょっとね、衝撃的なね。
そうですか、イメージが。
やっぱり
声のイメージってあるんですね。
声のイメージは俺スポーツ狩りなんや
ね、人吸って取れやと思う僕も別に丸刈りじゃないですけどね
そうそう、
犬も連れてないし
連れてないね、
まあ、そうですよ。まあありますイメージはね、
はい、
いろいろある。いやでもうまやんさんは、僕らうまやんさんと一緒にこう食事は、まあ、させてもらってた時でもそうですけど、うまやんさんこそラジオ向きだと思う、
ね、ああそうですね
めちゃめちゃこうやっぱトークのねスキルがね、
喋りうまい
僕らより数倍うまいですから、
うまいよねあれはすごいと思う。
やっぱね、いい人、いいキャラクターですし、ね、でもね、優しいしね。
そう、優しくてね、背中の広いね、頼れる兄気分って感じしますよね。
あれですよ、男ですね、男。三髄編の方の男ね。
そう。
男って感じですよ、あの人は。まあ、そういうことで。
はい、そういうことですね。はいはいはい、今日は最後さ、新年一発目ということなんですけども。
そうです。
この、年末の朝早くから来ましたよ。
ね、年末の朝早くにお呼び立てしましてね。
まあ、年末といってもまだまだ年末に差し掛かってない年末なんですけども。
まあまあ、でもね、やっぱり新年を飾るような企画がいいじゃないですか。
絶負けといえば。
これですよ。
これですよね。
まあ皆さんもうね、多分抽選のとこ聞いてるからね。大体分かってると思うんですけどね。
はい、
あえて言うと橋ですね。
橋ですか。
橋やります。
いや、行きましょうか。
年始一発目。やっぱ寒いとこ時のロケといえばもう、これもう橋ですから。
そうですよ。もう橋とですね、はい、ワンカップはね、お供ですからね。
橋とワンカップね。いや、確かにそうです。いやいや、なのでまあ、早速ね、五福橋。
はい。
五福橋に行きたいなと思いますんで、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい。ワンダさん。
どうも。
来ました、はい。あのね、さっき五福、だから五福橋ということで、今日は五福橋を巡る旅をしたいんですけども。
お
う
お
うおう。まあ、場所はね、うん、先ほどまあ北浜と言いましたけど、大阪市中央区。
中央区。
はい、中央区です、今日は。
はいはい。
西区から脱しました、やっと。まあ、近いけど。
淡沢集合じゃなくなってよかった
よ。よかったってよかったです。淀屋橋付近で。
はい。はい、
で、まあ、ビジネス街ですけどね。うん、北浜とかね、この辺は淀屋橋といえば。
ここら辺、土生町かな。
でね、そうそう、土生町が、 1個南側なんですよ、うん、でまあ言ったら北浜からですね、うん、南に何筋かな3筋ぐらい来たところかな、
うん、
来たところがいわゆる伏見町っていう地域なんですよね、
はいはい、
伏見あの京都の伏見
京都の伏見
稲荷の伏見、はい、伏見町っていう町名なんですよ町名で言うと、
はい、
で今ここ私たちが立ってるのは、
うん、
この伏見町です、
うん
はい、でそこから、ずっと西のですね、
うん
御堂筋越えて、
はい
何屋筋のあたりまでが伏見町、
はい、
で結構ねこの辺って、まあ、中央区知ってる方はねご存知だと思うんですけど、
うん、
町名がいっぱいあるんですよ、
はい
ね、あの北浜からここの伏見町とか土庄町先に言ったら土庄町って道州って書いて土庄町、うん、あと平野町とか河原町とかねいっぱい町名があってそれは江戸時代の町名のまんまなんですけど、うん、
薬の町だもんね
土庄町はねそう
武田薬品だとか
そうそうそう
塩の木だとかね
そうそう
全部入ってるもんね
そう
ここが出だもんね
出だんですでここは土庄町の一個北側で、伏見町で昔はかつてはあの伏見呉服町って言ってたんです。
あ、そうなんですか。
だから今呉服町はなくなっちゃったんですけどね。そのまあ町名としての呉服町っていうのはなくなっちゃって。
町名がなくなるってこと
ですか。いやいや町名はな橋がないと言って
ない
。町名がなくなったって言ってるだけ。
よかった
ー。安堵したでしょ。
あはい、危ない危ない。
令和2年ですからね。あの安堵もさせていかないと。で、その呉服町っていうのがありました。で、はい、それはその名の通り。これ秀吉さんの時に、
うん、
秀吉さんって僕友達じゃないですけどあの豊臣秀吉が大阪政権取った時に、
はい、
京都の伏見から呉服屋さんをここに住まわせた、自分たちの、まあ、用向きがやっぱあるじゃないですか、
あ確かに、
ね、あでこっちに来て商売をするようにってことで、
うん、
この地域この中央区の、
うん、
このいわゆる伏見呉服町に住んだと、
はい
はい、で一応住み分けっていうか場所でちょっと区切られててですね、御堂筋から、
うん、
御堂筋あるじゃないですか、御堂筋から東側、
はいはいはいはい、
でこの栄筋のところまで、
はい、
栄筋っていうのは御堂筋が一本右あの東側ですけども、
そうですね、
はいはい、そこまでがいわゆる、貿易商、
はいはい、
貿易商がいたとこです。
で、商人さん、
そう商人、はい、で貿易商がいた、で御堂筋から西側、うん、何和筋までを呉服屋さんがいたところ、うん、
なるほど、
こういう風に分かれてたんですね。で細長いエリアなんですけど西と東で業種が違うっていうか、そういう感じです。
そうなんだ、知らなかった、は
い、で今はその、東側の方にいるんで貿易商の人たちがいた地域にいます。
もうすぐそこ境筋じゃん。
そうです、そうです。境筋も今渡って、うん、もう境筋の 一歩手前、手前じゃない内側に入って、まあ、ローソンで熱燗を買ったところですけども、
寒い
に感動しません。あ、そうですか。うだうだうだ喋ってすいませんね、悪い癖出ちゃった。
今は、ね、
悪い癖出ちゃった。
今はね、セルフサービスですから、
ね、自分でね、温めができる。
電子レンジもね、自分で温められる。
そうですね、
去年はね、
そうです、
できませんなんて言われちゃって、
そうそうそう、
ちょっとファミリーマートできませんって言ったから、
憤慨してローソン行って ね、
うん、
ね、外国の人にやってもらって、はい、今日はもう自分で、あ、ワンカップで
新年明けまして、
おめでとうございます。
あ、お前のワンカップだ。
そう、
いいわ。
今ちょうど境筋から、
うん、
境筋の、土庄町一丁目という交差点のところいます、
はいはい
はいはい、そこの、まあ、Google マップもし皆さん見てもらったら土庄町一丁目のところにですね、北西の角に、一つね、こうなんでしょう、白壁でね、立派なあの日本家屋みたいなのがあるんですよ。
古い
屋敷が ね、
屋敷ですよね。
あのかなり敷地もね広くて、筋一本全部通ってるんで、かなり大きな、日本家屋があるんですけど、はい、これ何かっていうと、
うん、
小西義助商店、
小西義助、
小西義助さんの商店の跡。
あ、そうなん
で、はい、で小西っていう名前から、
うん、
皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
これ男の子だったらプラモスとかやるじゃないですか、
はいはいはい、
何かものづくりするときに必ず目にしてます。
してますか。
してます。
私も
してると思う。木工用ボンド、
お、
小西って書いてますよね。その小西、小西のここが元になった、まあ 今は本社じゃないですけど、
はい、
小西のその木工用ボンドの会社の大元のとこです。ここ
は。あの黄色と赤の。
そうそうそうそう、赤いキャップのね。
キャップのね。
はいはい、そうです。
ちょっと最後のあれ。はい。ここ、その今、交差点のところに、やっぱり土生町だなと思うのは、
はい、
漢方薬。
ああ、そうですね。
中国伝来、強制薬って書いてますけど。
なんかちょっと必要かな。
我々の年になってくると。いやいや、
まだまだ大丈夫。
漢方の力でも足りないから。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。赤ひげ薬局行かなくて大丈夫だから。
アットマークグラじゃなくて。
グラじゃなくて。はい、ええ、なるほど。
自然以外のもの使ってたもんじゃない
かな。頼るな、頼るな。いやいやもう自然に、自然に行ったらいいかな。
アルデンテにならん
か。程よくならない。ならない。あ、そう。なるほどね、
はい、
まあ、そんなこともありつつですね、はい、だからその木工用ボンドの小西さんの屋敷が今でも残ってます、うん、
はい、
一部あのちょっと解体されたりとかしてるんですけど、この建物自体はもう重要文化財なんです。
はい、認定重要文化財。
そうなんです。あのね、この建物建ったのが明治の36年。
明治36年って言ったら、うん、もうでももう明治の終わりだね。
まあまあそうですね。終わるぐらいのところですけど、明治36年にこの屋敷が建ちました。で、かなり広いんですよ。
何平米ぐらい？何坪ぐらい？
もともとは320坪。
320坪ってすごくね。
もともとは320坪あったんです。今はもうだから、
3.3 かけて何平米だ
?3.3 かけたら、だから1000平米超え。1060平米。おー、
1000平米。
はい。
すごいな。
1000平米ったらほんと広いですよ。東京ドームは入らないですけど、うん、まあかなりの、だって広い家だなと思っても、うん、坪数で言ったら40坪とか ね、
あ、 そうやね、
それぐらいだから、あ、それの倍以上で、かなりの、そうで、要はここにその小西さん、小西義助さんの商店ってもう大棚なんでね、うん、でかなりの人数の人が住んでたと。
なるほど。住み込みでいろいろ修行も、
まあ、そうですね。デッチ奉公ってやつですね。
そうやな、デ
ッチ奉公。に来てたと。で、まあ、その商売を覚えたりとか、いろんなことをやっていくっていうことで、ここでは、多い時は確かね、だから50人ぐらいは一時期住んでた。で、ではここで貿易商をやってたと。で、貿易商っていろんなあれがあるんですけど、うん、茶道具。
ははは。
お茶。茶道、茶道のね、
はいはい、
道具も、当時はやっぱり日本の茶道具っていうのはまだまだあの未熟だったんです。昔はね、江戸時代とかその時は。だから中国から輸入してたと。で、ヨーロッパなんかからもそのバカラのガラスとかね、ああいうの輸入してたりもしてたらしいんです、茶道具として。
マジ
っ
すか、
はい、
俺のハトと一緒だから。俺のハトもバカラだから。
どういうこと。割れやすいの。
割れやすい。クリスタルガラスって言ってる。
あ、そうよね。なるほど。
はい、
そうそう、でということなんですって、
はい、
でここでそうやって構えて50人ぐらい生活してたよと。
なるほど。
いうことで、今中は入れないんですけど、うん、あのかなり広いですね、うん、谷崎潤一郎知ってますか。
知ってるよ。
谷崎潤一郎のね、
陰影雷さんとか。
ああ、そうそう、で、あの春金賞っていうのがあるんですけど、
お
う
お
う、春金賞のモデルになった。春金賞って要は土生町の大棚の話なんで、
はあ、
だからその薬屋の話なんですよね。
なるほど。
で、そういう、まあ屋敷としては、
うん、
すごく大きい屋敷で、うん、まあ、そのデッチがいたとか、うん、そういうところがモデルになってるって言われてます。この、だから今日はこの小西義助さんの商店からちょっと歩いて、
はい、
呉服町を、まあ、目指していきたいと思います。
はい。
ということです。
はい。
はい。はい、
じゃあそれでは。
で、じゃあ行きましょうか。
はい。
さあ、歩いてきましたけども。
はい。
まあ、10分ぐらいですかね。さっきの小西義助さんのところから、西へと歩いてきて、
はい、
ちょうど境筋と二道筋の真ん中あたり、
うん、
まあ、ビラ、アパホテルのちょうど初向かいぐらい。
アパビラホテル
とこですね、
うん。
そこにね、また一個ポツンとこうあるんですけど、さっきあの言いましたね。このあたりは貿易商の方々が多いと。まあちょっと言いそびれた部分もあるんですけど、
はいはい
は
い、
要は安土桃山時代に、
はい、
まあ、茶の道が流行ったじゃないですか。
まあ流行りました
ね。流行りましたね。
うん、
ご存知の通り。
はいはい、
千さんいたじゃないですか。
千の利休、
ね。マサオじゃない方ね。アップ縛れるねえの方じゃない方のいたじゃないですか、千さんが。二大、そう、二大千といえばもう。はい。で、その千の利休さんたちのおかげで、まあ、茶のね、
茶の湯というのが流行って、
はい、
でこの辺りがその貿易商だったということもあり、
うん、
その茶道具を海外から、取り寄せてたと。
お
それが非常に、まあ、早い話が分かりました。
中国からな
中国とかあと、まあ、当然オランダもありますし、あのさっき言ったそのバカラなんてのもそうですし、
なるほど
そういうようなところからでもう非常にこの辺りは、
うん、
まあ、潤ったわけですな、
は
あ
は
あ、で大きなあのお店が増えていったと
お
いうことで、そして移動してきて、今ここ目の前に蔵ありますよね。
蔵がありますよ。
2階建てか3階建てぐらいの、ね、ビルの、ビル群の中に、
ビルの中
に、ね、南はすぐ、南は塩野義製薬ありつつ、
塩野義製薬の目の前に、
ね、
この、
はい、
蔵があ
ります。
ひっ
そりとあります。これがね、谷松屋戸田商店。
谷松屋戸田商店
という。
はいはいはい。
まあ、これも、まあ、東物商、要は貿易商ですね。貿易商の一つ、大棚の一つです。
はい。
で、これはね、今残ってる江戸時代の蔵としては、現存日本最古の茶道具の蔵。
いやすごいね、もうなんか。
その感じないですけど、もうちょっとなんか丁寧に扱ってほしいなと思うけど、なんか蹴り放題
です。でもすごいよ、なんかあそこちゃんとこう勾配がついてなくても、あれだね、なんかあの前になんかつけるのかな、プラットフォームみたいになってるのかな。
ああ、そうですね、だから扉が、あの大きなね、あの鉄の扉があって、ほんと金庫みたいな、よくあるあの銀行強盗が破るやつみたいな金庫の扉がありますけど、そこね、立派なあの扉があって、ちょっと高いですよね、あれ80センチぐらい上がってますかね。
800ぐらい上がって、
ね、上がってますよね、あの地上から数えて。だ床のレベルがあそこにあるんだと思うんですけど、下が空洞になってて空気が入るなって、っていうことで、まあ、でも窓が2つ上にあるんで、これ3階建てですね。あそことはもう一個ありますもんね、上に窓が、格子窓が。
すごいね。
これが、そうです、日本。
これも歴史的な建造物なん。
そう、らしいです。ただ、あの、別に十分でも何にもなくて。
書いてあるやん、戸田商店。
はい。現存する、まあ、江戸時代中期に建った土蔵ですって。これが日本最古だそうですね。
日本最古なの？
はい。で、土蔵の入り口にはエキゾチックなギリシャ風の渦巻き模様が表している。
どこ？
あの上じゃないですか。
あれか、
はい、あの門の門というか扉の上にね、こうぐるんって回ってますよね。なんかあの
日本っぽくないね。
ね、ないですね。そういうような作りで、まあ、おしゃれだったということです、
うん、
この、谷松屋戸田商店は、松平なんていうんだろう、これまずい子平の
調べてこいよ。
平瀬家、藤田男爵家、野村家、猪木家などの茶の道具の御用達ということですって。で、近年11代目と12代目の当主が対談集を出して古美術界の客を集めたと。
なんだよ、結構そんなアートなところに入ってくるわけやな、ね、
そういうことですよ。
この建築物がそういうふうな、
はい、まあ、確かにでもこれが江戸時代に建ったと思ったら結構おしゃれですよね。
いや、しゃれてるよ
ね、こういう建物、うん、なかなかない。まあ何回かこう改築っていうかあれはしてると思いますけどね、うん、
まあ修繕はしてる
よ
ね、
うん、ただでもあの運よくあの戦艦も免れてるようで、やっぱ石ですからね。
あ、そうだね、
うん、
素晴らしい、はい、
っていうような建物が、はい、ここもですか、そういう貿易商の人たちの生活がちょっと垣間見える、
うん、
まあ、儲かってた。
いやー、儲かってた
ん
です
よ
ね。
うわうわやった。うん、っていう。
ズブの、ガバガバのやつです。
ドゥルンドゥルンのやつ。ということで、
はい、はい。
谷松屋戸田商店の土蔵でした。はい。はい、じゃあ、またちょっと歩きましょうか。
はい。
はい、
じゃあ、歩いていくんですけど。
はい。
ちょっともう寒いですけど。
寒いですよ。行きましょう。
ビールを。
はい。はい。OK!来た
テンションおかしい、
はい、乾杯、はい、乾杯。ワンダの世界のビール
何それ、キビさんのパ
ク。あ、そうそう、
ピンのコーナーでしょ。
スパパパパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン
いやいや、今日はペールエールを、うん、あの夜な夜なペールエール、
珍しいですね。
今日ね、このロケに来るまでね、木部さんの世界のビールを聞いながら来たんで。
なるほどね、はい、ヤッホーホールディングスでしたっけ。
そうそう、
ヤッホーなんとかホールディング
ス。なかなかね、お金持ちの社長さんがいるみたいでこの間聞いてきました、公演。
あ、そうなの、
うん、
あ、その夜な夜なエール。
そうそうそうそう。
あ、そうなんですか。ゴーリキアイムと付き合ってるんですか。
違う、似てるけど雰囲気は
違う。
プライベートジェットを売りに出しますよ
で、ゴーリキの方じゃ
ないもう別れたんだけど、知らない。
分かりました、分かりました。
知ってる、はい、
じゃあということで、
はい、
まあ、ちょっと歩きましょう、
うん、
ということ
で。
あれすごくないですか、あの渡り廊下。
あれすごいね
あれどこのビルだろうね。ほんますごいな。
なんかやっぱ建築ってすごいね。もう最近やっぱり橋に植えてるから俺。
橋がねえないと。
ああ、やっぱり橋がないとね。
ビルのあれ、どこ、5、6階の高さのところを渡り廊下がちゃーっとあって、ね、道路は、あれでも地震に超弱い気がするんです
よ。そらそらね。だってエキスパンションがね。
そして見上げてください。ここにもありますよ。
あら。
ここどこのビルだ、これ。これ最新のビルですね、ここビル。
これなんかすごいおしゃれなんだけど、俺が飲んでるのがペールエールで、ここはリアルエール。
リアルエールだ、ほんとだ。芝川ビルとかありますね。おしゃれな3階建ての石造り。なんか日本じゃないっぽいですね。
これはなんかシャレとか、ちょっと。
ちょっと、あの、建物の感じがね、エキゾチック。
エキゾチック。エキゾチック。ジャペン。
じゃあ、もう美味しそうじゃないですか。特製クロックマダム。
まさそうです。林&キーマドッグ、まさ
やな。林&キーマドッグってなんか、漫才師っぽいですね。林&キーマドッグ。面白いなやろな、林&キーマドッグは。
さあ。
ここもやっぱり、
あ、登録有形文化財。やっぱりそうだよね。
おしゃれおしゃれ。
あ、おしゃれとるな。
ねえ、あの、この問いもほら、銅の。
そうだね。
ね
え、
銅の。修理できんな、これ。どうは。
でも、あれは残しとかなかな、あの、ね、やっぱり、普通の建具メーカーのものつけちゃダメだよ、これは。
内装もおしゃれですよ。見てください、中ちょっと。
あれ。
あの、ランプ。見てください、ランプ。
絶対あそこは LED にしたかんな。
ねえ。
発光ダイオードダメだよ。
おしゃれですね。あの、雫のような形のね。
ねえ。
ランプシェードに。それが壁にかかってますけど。
いや、あんなとこ行くとこ、ことあるかな、俺、このから人生生きていく。
行ってください。さて、
はい、
話は、伏見町に戻しまして、
はい。
あ、ちょうどいいじゃないですか、伏見町の。
いいね。
地図がここにありました。
はい。
ほら、ここに書いてます、唐物書。
唐物書。
ね。この階は、本当にね、ワンブロックだけなんですよ、細いの。
へ
ぇ、境筋があって、だからここから、この、今の阪神高速の、あの、東側ですよね。
はい、はい。
だから、こっちが抹茶町ですよ。
うん、
だから、ここ、抹茶町の一個左側。
はい、はい。
左側って、西側。から、境筋。
あら、ここに三井越後屋呉服店の跡だって。
あ、ね、
三越の百貨店だって。
そうそうそう。この辺は全部そうですよね。
へ、
あと、もともとのあの、なんでしょう。今でいう、創日。
ほう。
昔の日照祝い。
あ、日照祝い？
そう、日照祝いはここの出身。
あ、そうなんだ。
らしいです。ということです
。すごい
な。ここにちょうど絵がありますね。この唐物商の。もともと唐物商とは、元は中国から舶来品を言いましたが、後に広く異国からの舶来品全般を総称するものとなりました。
うん、
伏見町には長崎からの輸入品を一手に引き受ける唐物商が数多く集まり、賑わう店先の様子が絵図にも描かれています。芝川家も幕末の唐物商で、その屋敷内に昭和2年に建築したのが古代中南米風のデザインをまとった芝川ビルです。
あれか、これ
さっきのね。
これ中南米風なんだ。あ、確かに言われれば。
あの石のやっぱり色がそうなの。黄土色っていうか。
確かに確かに。
うん、
やっぱりここあれだね。
古
美術だとか、
そうですね。
骨董の入札もあるんだね。
多いですね、
うん。
だからこの地図を見ると、呉服屋の跡、あとさっき言った春金賞の日、
うん、
ね、あの、これあったりとか。で、こう、まあ、ビルも結構古いビルが多いです。で、この、キリストのビルも、キリスト教のビルもね。
何はチャーチ。
はい、ね。古かったです。
で、一個南に入ると土生町があって、武田
のビル、
住友製薬、塩野義、
田辺三菱製薬
、こうなってるわけですね。う
ん、日本の薬は全部ここに集まれて、日本、この土生町から、
そうです、そうです。
ね、あの出荷されたって聞いて
ますね。土生町はなんでそうなったかっていうと、うん、昔暴れん坊将軍いたじゃないですか。
チャチャチャー、チャチャチャチャー、スパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパン
スパンスパンスパン
スパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパン
スパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンスパンス
パンス
パンスパンスパンスパンスパ要は薬を、まあ、作ってた人たちの薬を飲んで元気になった、はい、
なるほど。
だからここでそういうものを売っていいよって独占的にやっていいよっていう風に特権を得たそうです。
なるほど。
だからここにそういう薬のね、うん、メーカーが集まった。
へー、あれここもう御堂筋
来た、ね、今御堂筋まで来ました、
ね、ああいいね。あれ
が人が歩いてない、いや歩いてるけど人が少ない。
いいね、御堂筋やっぱいいよ。
これ御堂筋は今夜はあのイルミネーションがね、
そうそうそう、
クリスマスずっと12月入ってからやってて、
めっちゃ綺麗だね。
私も毎日こう通りますけど、
年によってなんか色が違うんだよね、テーマがあって、青だったりとか、そうです、ね、ピンクだったりとかね。
ただ仕事に疲れてここ通るときほどね寂しいもんなん
ない確かに、
みんな浮かれてるのにね、浮かれて写真なんか撮りやがってね。
本当だよね、写真なんか撮りやがってって
この中央分離帯のとこでさ、
そうそうそう、
このイチョウが綺麗なんですよ。
そうそうそう、
今全然ないですけどね、もう散っちゃって。銀杏拾っちゃってさ。
そうそうそうそう。
せえっつって。
もうほんと、靴で踏んじゃってさ。
うんこの匂いするって
。あれなんだろうな、あの匂いな。
ねえ。あれよく銀杏もそういう風に育とうと思いましたね。
でも銀杏好きやけどな、俺。
美味しいでしょ。いや、実は美味しいですよ。焼き銀杏とか
さ。好きな食べ物のベスト3に入るからな。
銀杏が？
違う、それチャームシが。
あ、チャームシね。銀杏を入れたチャームシってこと。
そうそう。
そうこうしてる間に今、渡って、
はい、
この細い路地をですね、
ちょっと四つ橋方面に向かって。
向かって西の方に。
西の方に行って
るんですね、はい。そうです。だからこれが、まあ、ここもじゃあずっと伏見町。
うんうん、
しばらく歩くとですね、もう一つまた昔の唐物商、いわゆる貿易商の、
はいはい、
屋敷の跡、
はいはい、
また出てきます。ここの今お屋敷がちょうど御堂筋からの100メーターぐらいかな来たところ、うん、伏見町4丁目とそこにあります。これ2階建ての、これも古いですね、木造住宅ですが、
本当に古いよこれ。
ここがね、
あそこよく行くよ、ウォーズマン。ヨデバシの、酒場。
クソダサいですね、
魚に、アポストロフィー
S 男。
ウォーズマン。あそこよく行くんだよ、
超ダサいですけど。まあ、で、今、目の前にあります、この伏見町4丁目の、この建物が、小西平米商店さんの、
ほぼ商売やってた。
そうです。これも、もう、うん、ご存知の通り。もうここは小西、もう、言ったら、江戸時代、小西といえばもう、ダブル小西。
うん、あ、そうなん
や。儀助か、平米か。
名前変えようかな。
なんで、小西に。ということで、ここはね、明治13年に、
う
ん、奥にね、これ今ちょっと中見えないんですけど、蔵があるんです。
え、そうなんや。
これが明治13年建築。で、はい、建物は明治21年。それでもこれ明治21年です。
これ明治21年だ。
はい。で、今はね、これまあ、小西さんの家じゃなくて、
うん、
銭高組っていうね、建築業者。
はいはいはい。
ゼネコンさんですね。うんうん、銭って、金銭の銭ですよ。うん、
知ってる。
高い。銭、うん、高組って名前どうだって言われましたけど、見積もりトラウマって。
その見積もり取りたくないよね。
銭高組ですからね、うん。
ちょっとあいみつ取られてもね、銭高組さんのやつが一番安かったと思えないからね。
絶対、鬼面組にいますよね。
そうそうそう。いるね。
鬼面組の中にいますよ。
いますね。
お金はすごくボル。でも、今は、その銭高組の寮になってます。
え、マジで？
はい。として保存されてる。
一応多分ね住んでないと思います人は。
住んでないやろ。
住んでなくて寮として買い取って保存してるって感
じ。こんな寮に住んでも女の子連れ込むの大変やでも
寮に女を連れ込むっていう発想はやめてください。
でも鶴目独身寮からの発想ですからね大体
大体はい。ここは、蔵がですねこれ氷屋造りっていうのかな、巨大な町屋ですと、
うん、
土生町の小西儀助商店と並び大阪船場に残る大商家で、うん、大きい商いの家の遺構ですと、
うん、
ここも唐物商、うん、要は輸入問屋ですね、
うん、
でしたよということで、ここはずっと残ってますということです。でこれはねここは大阪の詳しい建築詳しい人だったら知ってるんですけど、
うん、
船場エリアに入ってくるんですけど、
うん、
船場この辺りって道を広く取るために、
うん、
建物が道路からちょっと下がって建てなきゃいけないっていう、うん、いわゆる船場交代っていうんですけど、
うん、
のエリアなんですよ。だから建物見ても必ず歩道が取ってあって建物があるとか、
うん、
っていう形の取り方してるんですけど、ここそれないんですよね、古いから。
あ、そうだね。
そうで一部切り取られちゃってるらしいんですけど、
うん、
まあとにかく昔から、まあ、昔はもっと大きかった、
うん、
建物だそうです。
ちょっとあれじゃない、
で今ね中これ見れないんですけど、かなり中は綺麗に保たれてるらしいです。
うーん、
はい、なのでね、全体組さんなんとかこう公開してほしいもんですけど、
ちょっとこれ中見るにはウィングマンになるしかないね透けて見えるようにしないと。
ああそうですね、はい、ウィングマンね、
はい、
というようなことで、
はい、
まあ、これは江戸時代の町屋とは変わらない、
うん、
今でもそのままやと、いうことで、まあ、残ってます、ね。
そう、西郷さん、全然橋に連れてくれない。
いやいや、こういうの見てかないと。
いやいやいや、
ここがちゃんと、こういうことが、ね、まあ、今、二の筋渡りましたから、こっから西側が全部呉服の町になってきます。
ああ、でしょうね。
だんだん呉服橋に近づいてきますので。
もうここら辺行ったら千以外ですから。
なので、今からじゃあもう、ズバッと。
五
福橋まで。
ちょっと日向のところだけ歩いてくんだい。もう日向のところも寒いんだけど、もうこの冷たいビール飲んでるから。
いやいやいや、仕方ないです、ね、はい。ということで、じゃあ五福橋まで行きましょう。
はい。
はあ、寒い。歩いてきました。
寒いって。
ね、今日は放射冷却だよね。
放射冷却も。
雲ないから。いや、まあ随分と歩いてきましたけども。
うん。
ここで。
はい。
いよいよ、いよいよ、お楽しみの橋が。
植えてます、植えてますよ、橋に。
植えてますか。
植えてますよ。
そうですか。
はい。
ではね、お手元にね。
いやー、五福橋があるから、今日はここまで来たんだからさ。
お手元にね。
そう。あ、フル地図をね。
フル地図をね、チャカチャカチャカチャーン、ピカピカー。19世紀初頭の地図出ました。古地図のコーナーです。
伸びたか
ドラえもんですよ。あさあ出ました、
はい、
お得意の古地図が出ました、
はいはい、
さあ橋といえばもう古地図ですから、
はい、
これがないと橋がの位置がわからない、
はい、
さあ今ですね、我々はこの実はこの高麗橋のこの付近から来ました、
はいはい、
まあ、この付近って言ってもみんな分かんないと思うんですけど
分からん。
そうです。で、御堂筋からずっと来まして、だから御堂筋は今の御堂筋これですよね、
うん、
北御堂がありますから、
うん、
まあ、こっち図みんなさまたネットで上げときますって見てくださいね、
うん、
でここが栄筋ですよ、
はい、
この線路があるところ、
はいはい、
ここからずーっと西へ西へ来ました、
はいはいはい、
西へ西へ来ましてこれ渡ってきました、
はいはい、
で御堂筋も越えました、
はい、
ここに、まあ、いつも出てますね横堀橋っていうのがあります、
はいはい、
ここがだからこの阪神高速今目の前にあるんですよね。
あら、
阪神高速の下が横堀川なんですよ、
うん、ここが川だったのね。
そう、川です、うん、それはもうずっとこのコーナー聞いてくる人だったら知ってると思ってます、
うんうん、
ただこの川が横堀川ですよ、
うん、
ここね。
わかるよ。
はい。で、この横堀川があって、これがまあ運河ですよ。
そうそうだ
ね、大きな運河、ね、
うん。
で、運河がありまして、この運河にかかってるのが五福橋なんです。
マジかよ。ちょっと待って。
わかります？で、
いや、わかる
よ。ね。で、 今ですね、ここが横堀、この川、大きな運河が横堀川ですよ。で、今我々、この横堀川を西へ渡って、うん、まあ、いわゆる西詰にいますよ、
はいはいはい。
ここにいると思ってください。
はいはい、
ね。で、この横堀川に架かる橋が、
うん、
無言でうんって言ってますけど、横堀、寒いとこすいませんね。横堀。
ちょっと、ワンタンスープ飲んでいいですか。
じゃあ、横堀川まで行きましょうよ、とりあえず。横堀、
寒すぎて。
横堀川、今、私の目の前、
ね、昔の
ここ横堀川、今駐車場ですけども、はいはい、今橋桁ですけども、はいはいはい、横堀川が、ほら、横堀北駐車場って書いてある。あ、ここ横堀川です。あ、今川の上。
川の上。
川の上。
ああ
川の上にいます。そして、
はい、
川をほぼほぼ今渡ろうとしています。
はい。はい、
ね、
はい。
川を、はい、渡りました。さあ。
あった
ー。
石碑がある。
あれ橋じゃなくて？
石碑でしょ、これ。
ここにですね。
はい。
これ読めるかな、これ読めますかね、これだって見てください、ワンダーさん、
これ読めない、漢詩だよ、
漢文ですね、
ちょっともうちょっと前に行って、
はい、何ワンタン食おうとしてる、もしかして
ワンタン食おうとしてる寒いからもう
石碑の前でワンタン食おうと
してる、いただきます、
はい、
じゃあ、
あ、でも読めるな、ワンダーさん読めますよ、
ん、
いや、見てください、この途中まで読めないです。2文字目、3文字目、5。
あ、
その横。
福。
町。
なんだあれ、
なんとかの日。
あれあれだ。象形文字だろ、あれ。
象形文字。ね、
うん。
五福町。と書いてますよ、う
ん。いや、すごいじゃん。
全然この漢文は何書いてるか見えないですけど。
で、橋はどこな
の？今、橋渡ってきました
よ。コンクリートじゃん。
え、コンクリートだった？あ、そう？
コンクリートじゃねえ。
埋もれてたかな。ワンタン美味しそうやな。ワンタン
どう？ああ、うまいわ、ワンタン。
じゃあ、橋のたもとで。
最高だぜ。
最高だぜ。
最高だぜ、ベイベ
ーダパンプみたいな。あ、ご機嫌。
ご機嫌。
ご機嫌だぜ。
ズキュンドキュンしちゃう？
うん。あ、うまいね、これ。ちょ、ワンタン1個食べていいですか？
どうぞ。
こんなのラジオで流していいんですか大丈夫、お正月一発目ですけど、
いやいや、うまいね、お石碑を眺めながら、
まあ、じゃあ、これエースコックでしたっけ、違うわ、
エースコック、
マルちゃん、マルちゃん、
マルちゃん、ごめんなさい、
マルちゃんのワンタン、
ワンタンの
豚骨味、
これ最高やね、
いただきます、
はい、
間違いない、
間違いない、
間違いない、あ、美味しいね、これ、
これね、美味しいんだよ、もう
五福橋のたもとで食べるワンタンはどうですか？
最高ですね。ちょっと博多に来た気持ちになりますね。
気持ちになります。橋のたもとでね、
うん
うん。いいですね、
うん。
まあ、食事中すみませんけども、
はいはいはい、
このコーナーのクライマックスがついに来まして。
うん、どうせねえだろうと思ってさ。豚骨スープでも買っとかないとバカ持たないんじゃないかと。
あったでしょうよ。
もっと前って？
あったでしょ？
うん。
石碑もあるし、ちゃんと
あったけどさ
この間石碑もなかったんだから、今日は、ま
あ、最近あの橋に期待してないんだよ
いやいや、年始一発目だから橋
すごいこう大きい感じで橋で抽選を様になんか選んでもらっていきますよみたいな感じでこうもうバタバタとさ大きな絵を描いておいてからどうせもねえんだから
どうせねえんだから、まあ一応ここにね、
うん、
ここですよ、まあ言ったらこの横堀川にかかってるこの橋、これが
五福橋か、
これね、これね、これ見えます、読めますかね、ここもう本当にちっちゃいんでね、これね、五がね、あの我々がほら昔やったあのあれですよ、
ん、
ほら古いひらがなの五ですよ。
あ、
で、
あの、
古いっていう漢字あるじゃないですか。
うん、
あれに点々ついて、五福橋って書いてあるんですよ。
うん、
五福橋ってここに書いてあるんです
よ。
ここが、これ五福橋。
うん、
ね、
うん。
古地図が役に立った。
よかったね。
もう古地図がないとね、もうやっていけないです。
うん、
はい。ということで、
はい。
いいですか、このコーナーの最後。
これ新年一発目で、
まあもう締めたいと思いますけども、
はい、
まあ伏見町がありましたと、
はい、
伏見町がずっとこう、東側から、
うん、
境筋を越えて御堂筋を越えて、
はい、
でここまで、
はい、
ちょうどここまでがかつての呉服町と、
はいはい、
伏見呉服町ということで、
はい、
まあ、豊臣秀吉さんの時代から非常に栄えた町でしたよと、
はい、なるほど、
いうことが今日の話で分かったじゃないですかね。
分かりましたよ、分かりましたよ。橋はないけど、ね、
橋があるとかないとか
そういう、ノーブリッジノーライ
フじゃあダメじゃんということで、
はい、
今日のこの呉服橋のお話は、
はい、ここまで
としたいなと思います。5分ね、書いてます。飛ばれ、ここまでって書いてます。
はい、書いてますよ、
はい。道路標識にも書いてますから。
はい。
呉服橋のコーナーでございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうですか。
いや、素敵な今日もあの橋を渡ることが、うん、できましたか
疑問系。いや、橋はね、確かに、まあ、ここら辺でも多分、2連敗、3連敗近くしてるんじゃないかなっていうふうに思いますけども。うん、
でも普段からね、ここら辺歩いてるから、うん、普段歩いてるあそこが橋だったんだっていうのを気づいたっていうことだけでも素晴らしい
から、ね。そうでしょ、うん、阪神高速の下が橋だったってもう明日から言えるでしょ、う
ん、言える言える。
ね、
うん、
ほら。
もうなんか橋がないのが800矢橋。
いやいや、いやいや、橋あるって、あるある。
そうですか。
いつかは、
うん、
いつかはあるから、うん、ね、じゃあまあまあ皆さんも、まあ、あんまり期待せずに待っててほしいなと思いますけども、はい、まあまあよかったんじゃないですか。こうやっぱり普段見慣れてる景色だけども、
うん、
ちょっと違う見え方がまたするんじゃないですか ね、
ね、
ここに昔そういう、ね、
タモリさんがいたら最高ですけど
タモリを案内するわ、俺は。もう5年でずっと。
5年で
ねって、呉服町でねって言うん
ですか。
でも、タモリを喜ばす高低差がないから、
ね。ないないないないない。
そこが欲しいとこですけどね。
勾配が必要だから。
そう、あの人は高低差が必要、
うんうん。
ということでね、
うん、
まあ、新年一発目の呉服橋でしたけども、
はい、
まあ、あの、街を歩いて、まあ人、人、うん、ね、もう人が、まあ、休みですし、
うん、
まあ、いないと。うん、いうところもあって、
はい、
なかなか静かなこういうビジネス街を歩くこともあんまりないですから。
ないですよ、ないです。
ね。
はい。
いうことで、
はい、
まあ、今日は終わりたいなと思ってますけども、
はい、
さあ、今年はどういう年になりますでしょうかね。
鉄負けも3年目に入ります
ね。そうです、もう3年目入ってますから。
ね。
ね、うん、早いもんで。
まあ、いろいろと、ね、はい、面白いことができるかどうかわかりませんけれども。
どんどんハードルだけが上がってい
くような
気がしますけどね。
そうですね、
はい。はいはい。まあでもいいんじゃないですか。
はい、
皆さん期待して待っててください。
はい、
まあ僕らができる限りのことはやっていきますから。
ね、はい。
はい、まあ、命、あの、燃え尽きるまで。
はい。いいじゃないですか、はい、その言葉。命燃え尽きるまで。
はい。
橋を
追い求めて、
酒場を追い求めて、
これからも、
はい、
ね、この2020年
行きましょう、
行きたいと思います
ので、はい、
じゃあ、今日は終えたいと思います、
はい
はい、まあ、メールアドレスね、たまにはちょっと紹介してください。メールもね、来なくなっちゃうんで、
そうですね、
はい、メールアドレスは負けられないぜ @gmail.com、 負けられないぜ @gmail.com まで、こちらまでですね、あのメールの方、ご意見、ご感想、もしくはこういう企画やったらどうですか、
苦情
出演依頼も含めて、
はい、
まあ、お待ちしてますので、
はい、
鳩が来ましたけども、
はい、
皆さんよろしくお願いします、
はい、
お願いします。じゃあ今日は締めたいと思います、
はい
はい、じゃあ行きましょう、いつものやつ。
え、今日の番組の
お相手は西郷さんと
ワンダ
でした。
負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの。
アホやから、
しめ、
しめ、
鳩
にな
りたい、貝になりたい。
なんでどうした、病んで
た。切っちゃった。
切っちゃった。ワンタン欲しかった。
はい、島の夜、朝日が昇り、手を振る つまでも変わるなよこの島の景色。